野に咲く白い花のように、第4回。波野さんは相変わらず不機嫌な顔をして座っています。私は思い出したように白い紙に包んだ花束を無表情な顔をして黙っている波野さんに手渡しました。ご病気だと思ったからお見舞いに持ってきたのよ。でもそうでなくて本当によかった。私はビクビクして、そして内心は払いのけられるのかと恐れてこう言いました。でも波野さんは意外なことをつぶやきました。
どうもありがとう。心配かけてごめん。
長い沈黙の後で彼の言葉を私はすっかり驚いて聞きました。私はこんな素直で無邪気な明るい声を今までの私が感じていた波野さんから聞けるとは思っていなかったからです。あれほどぶっきらぼうで高慢であった波野さんが、私の横で白い百合の花の優しい匂いを嗅ぎ目を輝かせている様子は、私には信じられないくらいでした。その後、私は波野さんのことを知りました。私はそのことを彼から聞いたのではありません。波野さんは自分のことをほとんど何も話してくれませんでした。誰から聞いたのか忘れてしまいましたが、波野さんは小学生の頃お父さんを事故で亡くし、中学3年の時病気がちのお母さんに先立たれ、その当時11、2歳だった妹さんと2人きりになったのでした。そして親戚の人たちが相談した結果、妹さんはおばさんに、波野さんはおじさんに引き取られるはずでした。しかし妹さんは兄さんと離れるのをひどく嫌がって、兄弟2人ともおじさんの家に引き取られることになったのでした。1、2年はかわいそうという感じで面倒を見てきたおじさんも、長い年月が過ぎていくのにつれ、その気持ちは次第に薄れていったようです。義理のおばさんやそのうちの子供たちにしてみれば余計ものという思いであったのかもしれません。特に小さい頃からシンクを舐めてきた波野さんの目には痛いほど分かっていたはずです。そのおじさんたちの冷たい目を少しでも避けるためにも、進んで酪農を営んでいるおじさんの手伝いをしなければなりません。そのせいで学校も休みがちだったのに違いありません。それにおじさんは波野さんが学校へ通うことを嫌っていたせいもあります。そんな中で波野さんはいつか住み心地の悪いおじさんの家を出て、気兼ねなく妹さんと二人きりで暮らせることを夢見ていたのかもしれません。そしてそれを高校を卒業したら実行しようと決めていたらしいのです。波野さんがそのような境遇だと詳しく知らなかった私は、迂闊にも波野さんにこんなことを言ってしまったのでした。どこの大学を受けるつもりです？
大学？
もちろんそのつもりなのでしょ。
北村さんは行かないの？
私はダメなの。どうしてもできない科目があるから。私より波野さんなら大丈夫だと思うけど。
その気はないんだ、高校も出られるかどうか。
でもなぜ高校も出られないっていうの？私は不思議に思って波野さんの日焼けした顔つきを見つめていました。しかし彼は黙ったまま私の言うことに答えてくれませんでした。すっかり秋の気配が感じられるあの山小屋の近くで、私は再び会うことのない波野さんに話しかけました。お金のことなら心配しないで。私が卒業して就職すれば少しだけど入ると思うの。それを波野さんに使ってもらいたいの。それに波野さんもアルバイトをすればなんとか大学へ行けると思うの。だから諦めないで。大学受験のこと考えてみて。こんな一向に要領の得ぬことを私は口走ったと思います。でもこれは波野さんの苦しい事情を知り始めていた私が長い間考えた末に言ったことなのでした。その日波野さんはひどくイライラしているように思えました。私のぎこちない言葉を、最初は自分の感情を抑えて黙って聞いていた波野さんが、まるで人をバカにしたように私をまじまじと見つめました。
自分で働いて そのお金で誰にも頼らずに生活したことがあるの。働く働くと言っても、そう簡単に口で言うほど生優しいものではない。安定した生活の上にあぐらをかいたようなやつには何も分かっていない。分かるはずがない。
この怒りさえこもった激しい波野さんの口調に、私はすっかり驚いて悲しくなってしまいました。二人は長い間黙っていました。私には波野さんがなぜこんなに怒るのか理解できなかったのです。
それではどうするの？
私は彼の顔を見つめながら恐る恐る尋ねました。
君は心配しなくてもいいよ。
急に穏やかな声で静かに答えました。
俺はこの川を渡るよ。あの広い海に出るまでは誰にも頼らず一人で泳ぐんだ。しかも正々堂々と。そうだ、川の流れはもっと急で激しいほどいい。
視線に映った静かな川面を眺めながら、波野さんはまるで独り言を言うようにつぶやきました。その後ろ姿は激しい労働に鍛えられ非常にたくましい体つきをしていましたが、その背中はどこか物憂で寂しく感じられたのです。その寂しい背中を見ていると、なぜか私は目頭が熱くなり涙ぐんでしまいました。私が彼を気の毒だと思ったのは、決して私の心が清らかだったからではありません。彼は外見してぶっきらぼうで高慢な高校生に思えました。しかしいつも何かと戦っていました。そしてその苦労を実りのある苦労としてよみがえらせることのできる強い心の持ち主なのです。苦労知らずの私も波野さんのそういう強い力を私なりにぼんやりと感じ取っていたのかもしれません。その素晴らしく優れた友人である波野さんの美しい心が不当に苦しむのを、私は友として黙って見ていることが悲しくて流れた涙でした。それから再び私は波野さんに会うことはできませんでした。なぜなら彼は妹さんと二人でどこか遠くへ行ったのです。波野さんが退学届を出したと聞いて、私はそのことを初めて知りました。高校の卒業式にもちろん波野さんの姿はありませんでした。卒業を目前にして退学しなければならなかった事情を詳しくは知りませんが、よほどのことがあったのに違いありません。そして就職するはずだった私は思いもかけなかった和裁塾に通うようになります。私は生まれて初めて結婚式に参加しました。今日は兄の結婚式なのです。花嫁は華やかな打ち掛けを着て座り、兄は酒のせいか頬を紅潮させていました。大勢の招待客と祝福の中で、私は私の夢を描いていました。太陽がいっぱいあふれている広い草原の小高い丘で、白いベールに真っ白いドレスの私が静かに立って誰かを待っている。そしてその人と未来を誓い合う言葉は、他の誰でもない頭上に輝く太陽と真っ青な空、それに白い風が証人で私たち二人を見守っている。その中で互いに信じ合い、尊敬し合う。そのような夢の光景を私は想像していました。私はふと気がついて花嫁の顔を見ました。すると、白く塗られた顔からは、花嫁らしい明るさと新鮮さが少しも感じられないのです。私は意外な心持ちになりました。私はこの時、初めて他人との生活を厳しい現実として感じました。兄が結婚して間もなく半月が経たないうちに、母は町の病院へ入院しました。母のお腹が異常に腫れてきたからです。母がいなくなって 家の中がなんとなく寂しくなりました。以前よりも暗く感じられるのはどうしてでしょうか。やはり母の病気が原因なのかもしれません。それより私には不思議でならないことがあります。夫婦ってあのようなものでしょうか。尊敬と信頼感はどこにあるのでしょう。兄夫婦を見ていると私が想像した夫婦像とはとても感じが違うのです。新妻だなんて少しも思えない。兄はこの人を理想的に思って結婚したのかしら。私にはよくわからない。これから先暗いものを感じる。2ヶ月過ぎても少しも母の症状は良くならない。元気がなく食欲もない。治るよりも悪くなったみたい。私は思い切って府庁さんに尋ねてみましたが、大切なことは少しも話してくれない。最近では父が日夜看病するようになった。私も仕事を済ませると昼から病院へ行くようにしている。兄は母の病気が少しも気にならないのだろうか。父の体を考えて夜だけでも泊まってくれればいいのに。兄は結婚してから人間が変わってしまった。入院してわずか3ヶ月後、母は苦しみながら息を引き取りました。病名は悪性の肉腫。私がそれを知ったのは亡くなる少し前でした。その肉体的苦痛と不安な死への恐怖感。この気持ちは、母を最後まで忍耐強く看病し続けた父と私しか理解できないのです。そしてすぐその後、父が看病疲れと精神的疲労で、病気になってしまいました。時々父は激しい発作を起こすのです。その間、父と私は兄夫婦のことで悩んでいました。でも結局あの人たちは家を出て行ったのです。これまでにいろんな嫌なことがありました。だけど私はこのことに関して書きたくない。なぜなら私は私自身を汚すことになるからです。私が悲しかったのは、兄が、私の兄だった人が、どうしてもっと家族全体の幸福を考えてくれなかったのか。それがとても残念でならない。